はい、じゃあ町見る小山市からお送りする、回の第4回、今回が一応最後になる予定でお話を進めていきますが、はいはい、まあ、前回最後に遠藤くんが思い出したのが何だっけ、
そのこういった、ね、地域でいろんな活動をしている中で邪魔する人とか、うん、そういう人はいないのかとか、あと多分こういう藤沼さんみたいな人が一人だけこうね、立ってても、それって持続性もないし波及性もないので、うん、一緒にやる人とか今後つなげていく人が他にいるのかなとか、その辺が聞きたいなと思ったんですけど、うんうんうん、まあ、まずは邪魔する人っていうかそういう人がいるかっていうとこですね。
邪魔は意外とされないかな、そんなに。あのさすがにあのコロナ禍で一回フジヌマーケットを開催しようとした時にあのこんな時期にやるなんてっていうのを、うん、うちの親だったり、うん、まあ、インスタのメッセージとかでわざわざアカウント作って言ってきてっていうこととかはありましたけど、
暗い執念が
そう、まあそれはでもごもっともだし、しかもなんかあの下手げになんかね、そうごまかそうとしてホームパーティーをやるみたいなことを言
ったいやそれはどう
じゃあなんかまだあのホームパーティーがっていう言い方なんでしたんだっけなイベントをやるっていうんじゃなくて、これはあくまでもうちわで集まってるだけですよみたいなに、うん、体にしようと思って、うん、その言ってたらそれが逆に良くなくて
でしょうね
知れな藤沼ってなんかその商店会とかそういうなんか組織とかに入ったりするんですか。
最近商店会入りましたね。
え、最近入ったの。
最近入りました。
8年やってて
そう、あのまだお金徴収するレベルじゃないって思ってくれてて、
じゃあ声がかかんなかったってこと。
声はいや、あの余裕ができたら入ってねっていうのは言ってくれてて、うん、そう最初はまだ大変だろうからって
言ってくれて、そういう理由で免除されるってあるんだ。
最近入りました。あ、でもまあなんだろう、商工会とか入ったのもちょっと何年か経ってからだったし、
あ、でも入ってるんですね。
入ってます、入ってます。青年部とかそういうあれは入ってないですけど、うん、集まりがない系は入ってますね。
あ、そう、なんかそういう中でこう足並みを揃えてやろうぜとか、同じ方向を向いて一緒にやろうよとか、うんうんうん、そういう議論にはならないですか。
あ、でもなんだろう、勝手にその民間同士でお店同士で集まってマルシェを、うん、もうオープンして間もない頃に同時期にオープンしたカフェ Q さんだったり、うんうん、イストローチェさんとかとそういう親マルシェってイベント始めたりとか、うん、そういうのもあったんで、うんうん、案外みんなでなんだろう、ベクトルは同じ方向向いてる人同士で集まってやっていくっていうのはあって、引っ張られるっていう体験はさっき言ったやつぐらいしか
さっき言ったっていうのは
そのいやいや、その
録音の間のやつい
や、はい、ちなみにそのなんだろう、こんな時期に何やってんだっていう、
あ、それね、
あぶれあぶれ、余計なこと言うところ
だった、ね、違う違う、そんなないっすね。でも覚えてないだけかもしれない。
ポジティブなんですね、
頭意外と気にしない。
いやいや、めっちゃ気にするんだから
気づいてないのかもしれないですね。
気づいてめっちゃバカじゃないですか。
いやそれぐらいがね、経営者としてはちょうどいいですよね。
ポジティブバカすぎる。
そう、
あ、でも確かにね、夜イベントやって警察呼ばれたりとかはやっぱそのさすがにそういう時はもうすぐさま音量下げますし、案外そんなね、案外そんな尖ってなんか迷惑だって思ってる人がいるんだったら、多少はそのさっき言ってたその行政まあ、そういうのに弱いって、
うん、
そのノイジーマイノリティに弱い、
ノイジーマイノリティに弱いっていうのは、その話はあの録音してないところで話
そういう意味では意外と僕もそうで、
うん、
なんかね、嫌がってる人いてまでやりたくないなっていうのとかは、
まあ、そう
でもそれは2種類あると思って、ノイジーマイノリティの話だと、うん、確かに迷惑かけてるなってやつは、
うん、そうですね、そうそうそうそう、うん、まさしくそうですね、
気を使わなきゃいけないけど、これはうん、何言ってんのっていうのは無視をした方がいい、
うん、
そう、なんか価値観が違くてそれでこう対立したりとか、
は
あ
は
あ
は
あ、そういうのはねちょっとね、どこまで相手する必要があるのかなっていうのはありますよ ね、
ね、あ、そういう意味では勝手に無視してるから覚えてない
あ、そこは無視してんだ、
多分
鈍感力だ、鈍感力、
鈍感力ですね、まさしく、うん、絶対あるわ、そしたら
いや、あるよ、絶対あるよ、
絶対あります、気づいてないんだね、
あ、気づいてないんだ、いいっすね、
気づかないと楽だよ。
あ、そうっす ね、 そうね、引っ張られてることに気づいてないですよ、多分
足引っ張られてる足引っ張って、足触られてることに気がついてないっていう
突 き進んでるだけですね。気にせずに。
いや、そのマインドがないとやっぱりね、街の中にこんなに自分のお店をたくさん作れない。
うん。いやそうだと思いますよ。
でもね、褒められてると思っちゃってるかもしれない。
すごいねっていう言葉には2種類あるから、ね。確かに。その後に続く言葉をちゃんとね考えないとね。でも考えると気になっちゃうからね。
味方多いっていうか、あの応援してくれる人多いように見えますけどね。
それはそう思います。でも
それはオープンした頃からずっと、うん、マジであれですね、人に支えられてるっていうのは心から思いますね、
うんうん、
あんまりだからその嫌な声が聞こえないぐらいこう、
なるほどね、周りにいるっていう、う
ん、あ、まあ嫌だっていう意味では、そのさっきも実はあのめちゃくちゃ余裕があると思われてるというか
最初の話に戻ってんじゃん。
そういう声はあの噂で聞いたけど、なん どこってやったんだけど、どっかの企業の社長の息子なんでしょうとか
道楽でやってるのかと、
とか全部お金はそっちから出てるんでしょうとか、いやなんかそういうのはめっちゃありますね。
このぐらいの事業をやろうと思った時に、うん、やっぱりそう世の中の人は思っちゃう。
まあそうっすよね。まあでもそれ別にいいんですけどね、面白いなと思って、その噂、
面白いよね。
社長の息子に見てくれとして見えないもっといい生活してるわそしたらっていうだけ。その
いやでもね、もう世の中の人の目って面白いなって思うよね。
多分ストーリーとかで、それこそいいパパ感とかもストーリーとかで出してるから、
出してるよね、
昨日とか一日中寝てますからね、家
は今のは大丈夫だよ、家族的には大丈夫。
家族的にはむしろそういう姿をちゃんと出せって、さもいいパパぶってるけど出せ、お前何もやってないだろうと。そう、実際マジで何もしてない。あざみさんとかマジすごいなって思って
た。あざみさんね、そう、
究極
見せないだけで結構してるんですからね。 そこらすごいですよね。
そうですね、僕がメインで育児してます
よ。おー、すごい、
すごいっすよ。
最近はもうパパの方がいいと。
すごい、
すごい。
ママ嫌いって言ってちょっとかわいそうな。
逆だ、完全逆だもん、普通
逆だ、逆だ。
逆にすごいっすね。それはちょっとレアパターンですよね。
そうですね、レアですね。
だって最初の1回目の自己紹介の時に、ね、その育児とかに時間を当てるためにちょっと役職を変える、うん、までしてるわけですもんね。それはすごい。
それこそ最先端ですよね、うん、そういう街で、それ奥さんもそういう仕事してるから、うん、結局仕事してないって言ってる時間でめっちゃそういう話してますしね、夫婦で、
うんうん、そうなんだよね。そういう人って結局そうなんだよ ね、うん、
まあまあ、なんか街を見る視点も違って面白いですよ、
うん、あそうでしょう ね、
そうでしょうね。この間のなんだ運動会とかも周りみんなママなんで、
はい、
なんかこうママからのこう街づくりへの視点みたいなのをちょっと吸収できた
り、ああ仕事しちゃってんじゃんみたいな
仕事だな
確かに
運動会なのに。
そうそうそう、
いやでもそれ重要ですよね。
重要です、めちゃくちゃ。
やっぱ街って基本的にはね、そういう男中心というかね、うん、そういう世界、まあ、特に小山とかはね、うん、そういう雰囲気が強いですよね。
本当どこの声拾うか誰が拾うかで全然街の様相変わってきちゃいますもんね。
基本的にね、イベントだってお店だってね、女性にねちゃんとね当たるようにやるとね、それに男もついてくるからね、うまくいくっていうの
を、
うん、
基本言いますね。
そう、街に関してはね、やっぱり今までずっとね男中心の世界作ってるからね、うん、そういうのないですよね。
でもなんか女性の目線っていう意味では、そういうお店をやる人に女性が増えてくると、
あ、それはあるかもしれないですね。確かにね、
やっぱ少ないよね、
うん、女性、単純にそれってこう女性をターゲットとしたお店っていうこともあるだろうし、うん、女性がこう挑戦してるというかね、チャレンジできる環境がそこにあるっていう裏返しでもあると思うんですけど、
う
ん
う
ん、
うちの従業員やっぱ女性の仕事のできる具合、男の倍ぐらい働いてくれます。
いや基本女性の方ができるでしょ。
いやマジで仕事できすぎるんで。
いやそうだと思いますよ。ね、
そう、たまにいろいろやるじゃん。はい、いや葵ちゃん見ててすげえできる
の。いや本当できすぎですよ。
すごいなと思う。羨ましい。この従業員羨ましいと思う。
歴代そう、やっぱ女の子奈々ちゃんとかもそうです
けど。ああそうだね、奈々ちゃんもそうだったね。
結果泥臭いでも仕事、まあ男の良さももちろんあるし。
うんうん、
でもそのなんだろう、働いてもらうってなった時にやっぱ女性の仕事できる力がまざまざと感じるというか、自分の速度の遅さとかめっちゃ感じますね。
いや偉いんですよね。この間話聞いたら、なんだっけ、保育園に預けられないから、あの従業員の方を自宅で働いてることにしてあげてるとかって。
ああ、
そういうこと？
コロナの、なるほど、濃厚接触者に子供が保育園でなっちゃって、で2週間出てこれないってなっちゃったから、もうでも有給もやっぱりその子供2人いてでよく使っちゃうから、もう有給もないから休業になっちゃうんですけど、その間にできることをなんかそのネットホームページの調整とかをやってくれれば出勤ってことでいいよっていう。
あ、なるほどね。
だってね、その子が悪くて休んでるわけじゃないから。
そうですね。
うちらの仕事ってそういうのを作ってあげやすいよね、比較的ちゃんと考えれば。
まあそうですね。でも普通の飲食店って厳しいじゃないですか、本来。
そっか、
現場
まあそうでしょう。
バリバリ現場でやることしかないから、現場が欠けちゃうと実際はめちゃくちゃきついけど、でもなんかそういうのを理由に女性がそれこそ社員になりにくいとかになっちゃうと、まあ逆にうち女の子の方が社員多いし、
いや思いますよ。僕もコロナで風邪ひいたら保育園預けられなくなって、もう自宅で
風邪ひいて
めちゃくちゃ休み使いましたからね、もう 2ヶ月。
そうなっちゃうとそれこそ社会で居づらいってなっちゃって、せっかくそれこそその仕事ができる子たちだから、極力ちゃんと働いてもらうためにやっぱそういうところだけでも。
そうだよね。そう、この間ニュースで、それこれ見てて、ニュース見てて画面に突っ込んだんだけど、どっかの飲食店が、まあ、コロナで休業してたわけよ、緊急事態宣言中で。休業してる間にアルバイトの子たちってお金もらえないわけじゃん、まあ助成とかあれば、助成金とかあれば払ってあげてるかもしれない、そこは言ってなかったんで、でお金は欲しいわけだから、スーパーとかそういう営業してるとこにバイト行っちゃってて戻ってこなかったんだって、緊急事態宣言明けに、でそれすごい困ってますって言ってる店主の人がいて、それしょうがねえじゃんってお前も悪いじゃんって。
身から出たサビですよ、
それはしょうもないな。
そうだから、そうならないようなっていう意味でも、そういうなんかちっちゃい我々のお店が、まあ、従業員いるときにいろいろ考えてあげるのは大切だよね。だって我々なんて人いなくなっちゃったらもうアウトだもん。
いや本当っすね、僕なんか特に
だよね、
自分じゃ何もできないですから
いやでもそこまで考えてるのは偉いな、
だから味方する人多いんじゃないかなってなんかふと思いましたけどね。
なるほどね。
だからやることが結構ちゃんと響くっていう
か、意外とちゃんと響く
すいません、もうちょっと褒めた言葉使えば
なるほどね。
いや最大級ちょうどいい言葉です。意外とちゃんとやってるかな、そういう意味では。
あ、そうなんだ。
街、ね、づくりってことを考えると、どうしても僕たちってさ、まあいろいろ会議とかそういうのでこういう街にしていこうって形を決めたくなるじゃん、でそこで合意を取ってやってこうで予算つけてやってこうってなるけど、多分ねそういうことじゃないんだよね、本質的には。それだとその街で実際仕事をしてる人とか住んでる人はやっぱり見えないから、もっと現場の人が街づくりそのものにもっと積極的に意識を持ってやっていかないと、結局うまくいかないのかな、だからまあ民間のプレイヤー、まあ、俺なんかで全然動いてるし、実際ものつ、なんだ結果出してるから、そういう人がいる街の方がきっと俺はいい街になると、
結果その僕もこうやって自分で動くために、あの女の子たちがその社員としてがっつり働いてもらってとかで、店頭を回す力は僕よりも全然高いん で、で僕は逆にこういうことをやって、そのなんだろう、それでお客さんがより来るような街を、そもそもの街のシステムとかをこう高めていければと思って。
なるほど、すごいね、
すごい、
すごいね、そのスケール感
だ。それってだからやっぱりイメージとしては我々行政がってことになっちゃうじゃん、
まあ、普通はね、
考えたら。でも行政は多分それできないんだよね、本質的には。
不得意ですね、ただなんかやっぱ会話するのは重要ですね。
そうそうそう、
あの、あこういうこと考えてんだとか、こういうことしたいんだって、なんか小山を教えてくる人いっぱいいるんで、仕事じゃない場面でとか、それはすごいいいし。
だお店って今も結構市役所とかの人って来る。
そう
っ
すね、来てくれてますし、やっぱあとはあれですよ、あのカウンターで、僕も最初からそういうマインドだったっていうよりは、カウンターでいろんな知識人たちというか、その先輩たちの声を聞いていくうちに今の自分の思考がこう形成されてってるんで、 だからね、それこそやっぱあざみさんとかの出会いはめちゃくちゃでかいですよね。そのだから行政の人と、もともと店出した時からなるべく市役所の仕事というかそういうの断らないようにしてて、
うん、
かまあセミナーだったりとか、
うん、そういう出てますね。
そうなんだ。
なるべく断らないようにしてます。まあ一時期本当にもうこれそれでいやいややってるの良くないなと思って断ってた時ありましたけど、今またこう自分が動けるようになってる分、うん、今やってますね。結局その頼まれたことをやって、それをさらに良くしていっちゃえばいいかなって、そのカットの行政だからとかじゃなくて。それは民間なりの思考で消化していっちゃえばその、
うん、
っていう歩み寄り方をしてますけど、
ね、そうね、それが理想的だよね。俺もそうありたいと思ってるけど俺は動きたくないんだよね。
いや一人で全部やってたらね
これとコーヒーカウンター席
多分ないしょ。カウンター席ないから今
あそうそう今人と話さないからね。
そう、あのもう喋りたくないっていうのが営業方針なんで
こんなに喋んのに、
そんなに喋んのに。お店のその注意書き最近1行増やしたんだよ。あのうちのメニューって1ページ目が注意書きになってるんだけど、はい、あれの注意書き1行増やして、あの店主は、世間話と生産性のない話が嫌いです
怖えよ
怖えよ。
生産性の高い話ってなんだよみたいな
店で生産性高い話したことないわほと
んどって書いてあるんだよ今。だから本当に話しかけてくる人が本当に減ったんで
それなんかどんどん楽しくなくなっちゃいそうですけどね。
いやいや、あだから違うんだよ、すげえもう接客業の人として一番ダメなこと言うけどでもいつも言ってるから大丈夫だと思うんだけど、うん、あのお客さんもやっぱ選ぶべきなんだよ、
はいはいはい、
うん、で選ぶっていうのはもちろん普通に来てくれるお客さんは大事なんだけど、普通の使い方をしてくれない人ってやっぱいるじゃん。ものすごく積極的に向こうからアプローチをかけてくる人も結構いたりするわけじゃん、いろいろやってると。でもそれを聞くのは聞くけど内容を精査して、
はあはあはあ、
うん、取捨選択をしていかないと疲れるでしょ。
そう
ですね、うん、っていうことなのよ。だからそれでもそれが書いてあっても話しかけたい人はどうぞとは思ってるんだけど、
はあはあは
あ、でもつまんなかったら生産性がないからって切るっていう、
あ、
うん、だから
理にはかなってる。
役所の街づくりはそこなんですよね。お客さん選べないんですよ。
そうなん
ですよね本当そこですよね。
だからあんまりね、もう役所 100% の街づくりはね基本ねうまくいかないと思いますよ。
だって誰かは絶対不満持つから、
うんうん、
その不満に耳を傾けた瞬間に進まなくなる、
うん
うん、だよね。
確かにそうなんだよね、うん、
だから俺は市役所の人結構やっぱりうちも来てくれる、来てくれてそういう話するんだけど、聞かなきゃいいじゃないですかって言うんだけど、そうもいかないですよそうもいかないですよって、ってなるんだけどね。
そうなんだよね、
うん、どうなんすかね。
フィルターうまいですよね。なんか
こうさっさっさ
っ、
確かにカウンターにいてもあのわざわざ注意書き書かなくてもしっかりこう話がね逃げていくんですよね。
それうまいよね。うまいうまい。
それはだって散々
そうしないと回んないもん
ね。カウンタートークをしてきた身としてはね、やっぱ周りに迷惑かかっちゃうこともあるから。
だからカウンターが維持できることが素晴らしい
と思う。確かにね、うん、あそれはあるかもね。
やっぱそのね、奈々ちゃんとかは、うん、このカウンターがきついっていう、それでハーベスト作るときにカウンター作ろうとしたらカウンターだけは本当作んないでください
あでも俺も言うもん。だから女の子とかでうちでちょっと焙煎とかやってお店作りたいっていう人には、うん、カウンターは作るなって言うもん。
まあ、うん、まあそうですね、実際やっぱ自分がいないことが多い以上、うん、そこを強制することは確かに酷だなっていう
自分だからできるのであって、
そうですね、まあ、かそれそうですね、喋ることの能力だけでここまで来てる
実際いやでもそれ重要よ。それがコミュニケーションをしっかり潤滑にして、うん、必要な人とさらにもっと濃密なコミュニケーションを取れるっていうのは、うん、そのお店の経営もそうだけど街づくりするには一番重要。
戸建てさんよりも立ち悪いかもしれないですね。
俺よりもっとナチュラルにそれをやってる
し、ね、
確かにね。
そんなことを書いてもいないのに、
そうそう自然に
うなずくだけで会話を終わらせたりします。そうなんですね。
自然にあ、俺帰んなきゃみたいな雰囲気にな
ってるね。いや怖えわ、その店怖えわ。
確かに。
役所もそうあればいいんじゃないですか。
こ
う
そうそう。
あ、はいはいはいはい。もういいっすみたいな。
まあけど できる人はいますよね。
うん、いますよね。そう、うまい役所のね職員の人いますよね、うん、そうやって
絶対、
うん、そういう処理がね
接客業向きの人
です
面白い、
面白い。
確かにね、みんな一回接客業をね
経験して、
そうそう、経験すると違うかもね。
窓口は地獄だなと思いますけどね、本当ね、
本当に、
ね、酷ですよ、あれは。
飲食店よりいろんな人多分、
ね、いや本当
来るからね、
本当に辛いんだろうなって思う。
いやでもね、そう、全然話がずれちゃったけど、街づくりっていう意味だとね、やっぱ聞かない力っていうのも俺は必要かなとは思うんだけど、ただそれは行政にはできないから、どうやって折り合いをつけてもっといい街にしていくのかっていう意味では、藤沼みたいに割と自分で、まあ、か言い方悪いけど勝手に自分のやりたいようにやってっちゃうのが一番いいんだけど、ただね、そこでやっぱり俺は問題になってくるのは、どうしてもリアルな話になっちゃうけど、金銭面、お金の面で、
うん、そうっすね、
そう、民間のところがそういうふうにしっかりとしたビジョンを持って動いてて、仮にお金が続かなくなっちゃって、もう仕事じゃあやめて今までやってたの閉めますってなった時にゼロになっちゃうわけじゃん、せっかく作ってきたものが、
まあね、
だからそうならないようにフォローをしてほしい、行政にはフォローしてほしいなっていうふうな希望はある。
確かにたくさん、それこそ行政からはもう補助金たくさんもらって
そうなんですか。
そう、
だってもらってますよ。
あ、で
もそういうのだよね、まあ書類の手続きとか大変だけど、うん、だってこのね、今回もこのビルの1階出してもらう、出す2人にはそれぞれ、うん、あの市街、何でしたっけ、その中心、
あ、空き店舗補助金ですね、
うん、あ、そう、空き店舗補助金とか使ってもらうし、うん、まあ本店ももらってるし、
だってこの間もなんかビル、ここのビル降りてるときさ、扉開いてるから扉後ろちらっとなんか貼ってあんなって見たら、なんかあの補助のやつちゃんと貼ってあったじゃん。
あれは高麗、
高麗
君、高麗があの創業支援金もらって、
うん、そうそうそう、
独立してっていうのだから、そういうのはうまく行政もね、うん、やってくれてるなと思いますけどね。
そう、だからそういう風なフォローを手厚くしてもらうのが一番よくって、うん、じゃあ街づくり自体を行政主体でやろうってなると多分進まないんだよね。
お金出してくれてるのはめっちゃありがたい。確かに、うん、あと許可を割と今通りやすくいろいろ動いてもらえてるから、
うんうん、ね、結局あれでしょ、お金を出してほしいけど口は出さないでほしいなっていう気持ちはある
なんか どう頑張ってこう引っ張ってこようとする
いや、それいや俺がそう思ってるから結局のところ、う
ん、そんな口出すイメージないですけどね、
う
ん、
行政の人は確かに口出さない、うんうん、でもあのさっきの話の流れで言うと、そのいろいろ言ってくる人たちがいたときに、うん、そっち側が窓口になっちゃって止まっちゃうっていう事例はあるから、
うん、
こっちが何かやりたいと思うけども
、
はいはい、うん、それってまあしょうがないんだけど、結果的には、まあ、言い方悪いけど足を引っ張ってるのと何ら変わらないんで、
うんうん、
だ難しいなって思うことはある。
確かに、そうですね。
いや、街づくりってもっと俺スムーズに楽しくみんなで仲良くやれるものなのかなって実は思ってたんだよ、お店始める前は。
確かにね、
意外とそうでもないじゃん、
世の中いろんな人がいるんですよ ね、まさかのね、
う
ん、そう考えるみたいなね、
うん、やれてるって感じてる僕はきっと聞いてないんでしょうね。
そう、だから結論としては俺より立ちが悪いんですよ。
コミュニケーションをしながら嫌なものはうまくこうさばいてるんですよ。それはすごい重要なスキルだと思います。
重要だね、見習おう、もっと見習おう。
やる気でいましたもんね。さっきからこう、お、そうみたいな全然小山市の人みんな協力的だしっていう、
見習おう、もっと見習ってこう。まだ俺足りなかったね。
いや、結構そういう人多いですよね、やっぱ上手い経営者とかって若干こう、頭が吹っ飛んでるっていう感じ
でもなんかネジは何本か外れてない
から、ね、そうそうそうそう、
てか自分で飲食店やっぱ始める人ってちょっとおかしいじゃん、
う
ん、
まあそうですよね確かにメンタルまともじゃダメだ
けど、ね、そう
自分でお店始める人はね、
うん、
そういう人じゃないと続かないから、だから続いてる人は結構ね気合うよね。
確かに、
基本的に。
でも面白いな、こうやっていや向かってるの同じようでも考えてることが結構違ったりしてるよね。
そうそう、っていう面白さ、ね、あ、まとめようかな。はい、これどうまとめたらいいのこれ
まとめいるの？
いや、いらないか、
うん、まとめはなくていいんじゃない。
まあ、
そう、小山が、藤沼が何をしようとしてるのかっていう、
そう、伝われば、
そう、
一旦でも伝われば、
すごい、かそれのために来てもらったんですね今回。
いや、それはそうです。
いやでも、はい、だからそう、遠藤君ともこれやるときに話をしたんだけど、結局、まあ、俺は別にいいんだけど、遠藤君が何をしてる人だか分かんない ていうのがすげえ俺に聞かれるんだよ。
はいはいはい。いや僕も直接聞きましたもん。
そうそう。何やってんの？
あの奥さんは確かに地域おこし協力隊やってるから分かるんですけど、遠藤さんの旦那さんって何してる人なんですか？どうやって生活費稼いでるんですかって俺に聞かれるわけ。サップとか一緒にやってるんで知ってるでしょ？いやでもサップのツアー組んだりとか焼き芋焼いたりとか。うんでお金得てるんじゃないですか。だからもっと分かってもらうために始めてるんで、
はあはあはあ、
藤沼もそれをちゃんと言うことで、
うんうん、確かに、
うん、めちゃくちゃありがたい。いろんな人に伝わる形で言うことで分かってもらえれば、俺としては満足。
そう、僕もいろいろやってるのはちゃんと理由があって全部やってて、やっぱそれを伝えきれないとこうやってね、あいつはおかしいみたいな、なんかどうやって生きてんだみたいな話になりかねないので、
周りでそういうの言われちゃうから、うん、見えないところで。だから今回のこの4回のシリーズをもって。まあ、藤沼くんが頑張ってると
そういう話のスタートだったっけ。
そういう話、うん、っていいんじゃないかな。
で俺よりもうまくなんかいろいろこなしていなしてやってるなっていうのが伝わればいいなっていうふうな、小山市からの町ビルの、収録でございました。じゃあ本当にありがとうございました。
藤沼さんも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあカットをしたい後で編集したら一応 YouTube の限定公開のところ上げるんで見てもらって、これまずいぞってとこがあったら言っていただければ再編集しますんで、よろしくお願いします。
ありがとうございます、
は
い、
じゃあこれで、町見る小山編は終了となります。お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。